皆さんこんにちは。数学大好きヨッシーです。
数学が大の苦手のモモコです。ヨッシーさん、今日はどんなお話をいただけるんでしょうか？
今日は子供を持つ親のための数学の話をしようかなと思います。
いつもとちょっと違う感じですね。
あんまりしたことなかったかな。
はい、
うん、なんか、そうですね、今日する話は、子供がいるんだけど、小学生ぐらいの子供を持つ親御さんのために、その子供が中学校高校になった時に数学嫌いにならないでほしいなって思う親御さんのための、チップス、数学嫌いにさせない3つの方法みたいな感じでちょっと、紹介したいなと思います。
お、数学嫌いになっちゃった私でも何か学べるところはありますかね。
ちょっとその意見も欲しいかもしれない。で、私はですね、高校、県立高校の非常勤講師とかをやっていて、でその時に文系の数学苦手クラスの子を教えてたりもしたんですね。であと、まあ小学生向けの塾の講師とかもやってたりして、結構その数学得意な子も、見てたけど、同時に数学苦手な子っていうのも、たくさん見てきたそのことがあって、ちょっと私の主観もかなり入るかもしれないですけど、そういうところから何か数学嫌いにさせないアドバイスみたいなのができたらなと思います。
はい、
で数学嫌いにさせない3つの方法、
はい、
その1、
その1、
これはですね、九九ですね。九九、
おー、あーいやー、一番最初につまずいたのが九九でした。
そうね、結構、はい、これはみんな重要って言うかもしんないですけど、やっぱり九九ってすごい重要で、九九が掛け算の全部の、基本になっていて、九九ができるとそれが2桁の掛け算でも3桁の掛け算でも、あとは割り算の時も掛け算使うので、割り算の時も全部について、基本的な数字の計算っていうのに全部にかかってくるんですね、九九っていうのが、なので九九をちゃんとできることっていうのが重要になってくるかなと思います。で、高校の数学苦手な子をたくさん見てて思うんですけど、その数学、高校になると公式とか出てきて、変数とか出てくるんですけど、例えば二次関数の二次方程式の解の公式はなんか出てくるんじゃないですか。なんか 4ac とかなんか出てきたりして、 4×a×c みたいな、
なんかありましたね。
そうそう、ルートプラスマイナスルートなんちゃら b2 乗、
はいはいはい、
とかも出てきたりして、その時にみんな公式が分かんなくて間違うっていうわけじゃなくて、公式が分かってるんだけど、公式に当てはめた後の掛け算とか九九で間違ってるっていうパターンもよくあって、でそうなると最後答えが×になっちゃうから、その公式が思い出せなくて、公式の使い方が間違ってて×なのか、公式は合ってるんだけど、公式の使い方は合ってんだけど計算間違いしてて×になってるのかが分からないまま、なんとなく数学点取れないなっていう気持ちに高校生中学生になって、なんか私苦手だわみたいに思っちゃう子がいて、逆にその九九ができて計算が早い子っていうのは、その公式が間違ってたら間違うし、公式が合ってたら合うんで、自分がどこで、できてないかっていうのがなんか自分で反省できるとか、自己をトライできるみたいな感じで、その自分ができてないところがよりクリアに、自分で見れるようになるんですよね。だからそういう子は数学苦手になりにくくて、
なるほど、
勝手に自動的に、今回公式が覚えてなくて失敗しても次うまくいったりとか、そういうのが自分でリカバリーできたりしがちなんですけど、計算が、ゆっくりな子とか、間違っちゃいがちな子は
はい、
九がちょっと7×3 なんだっけとか、なんかそれでちょっと自信がなくて、なんだったかなとか言ってやるみたいな。あ、でも最初にちょっと言うの忘れましたけど、
はい、
その日本の小学校、
うん、
中学校の数学教育はむっちゃレベル高いと思います。
おお、そうなんですね。
うん、なので、そう、世界レベルで見るとそんなに心配しなくてもいいとは私は楽観してるんですけど、うん、
いいことを聞きました。
あ、本当ですか。
うんうん、
そう、でもやっぱりその子供は中学校高校での日本の中学校高校での周りのみんなと比べて、
うん、
自分がね平均点より下だったら自分って数学向いてないのかなとか思っちゃいがちかもしれないけど、はい、まあその日本の数学教育って私の感覚ではすごいレベル高いので、そんなに気にすることないなとまあ思うんですけど、でもそうは言っても、まあ、子供はそう思わなかったりするんで、
うん、
まあ、その中で、苦手になりにくいっていう話をすると思ったら九九をちゃんとやることっていうのが一つ、重要になるかなと思います。で、九九のじゃあどうやって九九をちゃんとやるかっていうと、これは2年生3年生ですね、
うんうん、
2年生3年生の時に九九を初めてやるんですけど、その時に歌をなんか歌みたいな感じで1の段2の段3の段みたいな感じ、もうなんかもう声に出して音読してもう覚えるみたいな、37213パ24とか、そうやって、あ、チャイムかな、そうやってやると思うんですけど、それをやっぱり親が一緒に言ってあげるとか、で大体7の段とかが6の段7の段8の段が難しいんですよ。で9の段は意外に何かラスボス感があって、
はいはい、
逆に9の段はいけたりするんですけど、うん、6、7、8が結構怪しかったりするんで、うん、まあ一緒に言ってあげるとか、まあ、日常生活で「あ、7の段何だったっけ？」とかね、言ってあげるとか、あとはその今多分 YouTube とかでも、
はいはい、
その九九を順番にやる歌みたいな歌とかのそういうのをこう流してくれるビデオが YouTube ってあったりするの で、
はいはい、
で特にその苦手な7の段だけとかをなんかやってあげるといいかなと思います、
うんうん、
やっぱその苦手意識を持たないためには、やっぱその2年生で初めて1の段からやるときに、
うん、
1の段簡単じゃんっていう風に最初なると思うんで、うんうんうん、その簡単じゃんを褒めてあげること、
うんうんうん、
1の段すごい九九もできるようになったんだね、1の段すごいできるみたいな、え、こんなの簡単だよみたいなのをちょっと大切にしてあげること で、まあ、2の段もそんなにあのつまずかずにいけて、
うんうん、
でもだんだん4の段5の段5の段は簡単か、4の段6の段とかから雲行きが怪しくなってきて、うん、だんだん苦手な子が出てくるんですけど、うん、それをやっぱりやってあげる。そして 2年生3年生で一回まあ一応一通りやった後、
はい、
4年生5年生とかなっても、
うん、
やっぱりまだ定着してなかったりするんですよね、
うん、
小学生って意外に得意な子でも、
はい、うん、
でもなんかやっぱそういうのを結構粘り強く、苦手な子は九九をちゃんとなんか、
うん、
たまに九九のなんか七の段を一緒に言ってあげるとか、
はいはい、
そういうのやるといいかもしれないっていうのと、うん、あとはゲーム性があるのは、まあ、これは子供にもよるけど100マス計算っていうのがあって、
あー懐かしいですね。
あ、やりました。
はいはい、やりました。
そうなんですね、うんうん、100マス計算のあれをストップウォッチで測ってあげる、
うん、
で親がストップウォッチで、最近スマホとかでもストップウォッチ機能あるので、
はい、
よう挑んでやってきて記録更新とか言ってやってあげると、なんか、まあ、子供はそういうゲーム性あるのはやってくれるかもしれない、
うんうんうん、
そういうのをちょっと親が手伝ってあげるとかやると、うん、100マス計算は本当にすごいいい練習なんで、素早く早く正確にやるっていう、九九を早く正確にやるっていうのはすごい重要かなと思います、
うん、なるほど。今も怪しいですね、うん、いや昨日ちょうど小学校2年生のお子さんがいる知人と会ってて、うん、でその子が来てて、
うんうん、
で あの最近クックやってるって、
うん、
で自慢げに七の段を言ってたんで、
本当に
すごい心から本当にもうすごいと思って、
2年生で七の段バッチリってことは、は
い、そう
大丈夫だと
思う。あ、大丈夫。大丈夫。その子は大丈夫。
その子は。でもみんながみんなそうじゃない。
うん。
みんながみんなそうじゃない。
そうで自分を振り返っちゃいましたね。あれ私は今言えるだろうかみたいな気持ちになっちゃいました。
そうそうそうそう。
へえ、なるほどなるほど。クックはしっかりとやると。
うん。クックしっかりできることがゆくゆく結局すべての数学につながっていくんで。
うん。
うん。で、そうクックができると逆に結構ね。スイスイ得意になる気がします。少なくとも苦手になりにくいと私は思いますね。九九苦手な子がやっぱり、高校とか中学でも苦手に引き続きなっていくイメージがあるので、
うんうんうん、
その最初のあれを難関を突破することが結構分かれ目なんかなと思います、はい、っていうのが一個。あ、なんで九九っていう話だとクモンとかもまあいいかもねと思いますね。クモンとかは本当にあの単純な計算を早く正確にやるっていうのを結構小学生の低学年からしっかりやって100マス計算であの教室であの良いドンとかやったりするんで、まあそうクモン余裕あるご家庭だとクモンに行くっていうのも一つおすすめかもしれない。でもまあそれが なかったとしても100マス計算一緒にやってあげるとかクックの単を一緒に親が読んであげるとか、そうやるとまあちょっとクックに対する苦手意識はちょっとでも減らせるかなと思います、
うん、はい、
はい、じゃあ次、
はい、
子供を数学嫌いにさせない方法3つの方法、はい、その
2、はい、
その2は親が、
はい、
何でしょうかね、親がというか子供が主体的に数とか、
うん、
数学じゃないけど主体的に何か数を捉えさせるようにするっていうことですね。ちょっとあのそれだけ聞くと意味わかんないかもしれないですけど、はい、日常生活に子どもの世界でも、うん、その数っていうのは意外によく出てくるんですよ。
はいはい。
例えばいちご買ってきたからいちごみんなで食べましょうってわーいちご大好きっていう子どもまあ言いますよね、まあ、いちごじゃなくてもリンゴでもいいんですけど、はい、子どもの好きなもの、ね、フルーツでもあのラムネでもいいんですけど、うん買ってきた時にこう机でバーンってやって、例えば兄弟がいて4人家族でしたってなったら、はい、うんうん、1人何個ってなるわけじゃないですか。
はいはいはい。
いちごね、
うん、
小学生とかだと。でその時に全部でいちごは何個あるから1人当たり何個ですみたいな考え方が絶対必要になるんですけど、はいはい、それを親が言うんじゃなくて、
うん、
子供にバーンとたくさんのイチゴを見せて、
はい、
何個なるみたいな感じで考えさせるんですよ。そしたらまずトータルで何個あるかを数えないといけないっていうことを子供に自分から発見させる。
はいはいはい、
うん、これを親がなるべくやんない、子供がそこにたどり着くように最初にまずやることとして、
はいはい、
全部で何個あるのかなっていうのを考えさせる、
うん、
で全部で10個あったとしたら、
はい、
4人で分けたら、
うん、
1人何個食べて大丈夫かなみたいな、
うんうんうん、
これ実は割り算なんですよ。
確かに
割り算なんだけど、割り算って結構小学生でも難しいんですよ。
ですね、ですね。
だけど、うん、実は1年生2年生でもその具体的な状況を考えて、
はいはいはい、
こう1人ずつ1人1個ずつ配ったら残り何個かなとか、
うん、
こうトライアンドエラーをやりながら自分で並べて、
うん、
自分で考えさせるんですよ。ちょっとお皿多めに用意することになったりするかもしれないけどそこはちょっと我慢して、
うんうん、
子供にイチゴをこう並べさせて、
うんうんうん、
1人2個ずつなら食べて大丈夫、
はいはい、
さらに2個余るっていう、うん、その割り算の余りの考え方みたいなのも自分で気づかさせられるというか、
それってなんかその今後出てくる割り算とかを感覚的になんか理解できるようになるっていうことなんですか？
そうそうそうそうそう、うんうんうん、でもそれなんか掛け算だと思ってる子もいるんでね、 1人2個だったら4皿あるから 4×8 だねみたいな、
はいはいはい、
掛け算として捉える考え方もあって、まあ、そこは子どもの自由なやりやすい考え方でやるとか、
はい、なるほど。
あとはなんかお小遣いをあげたりとかするときに、なんかお小遣い、なんかお金ってまんま数字じゃないですか。
そうですね。
なんかお小遣い10円、なんかお手伝いしたら10円あげるよみたいなときに10円をこうあげてたら10円が溜まってったりすることあると思うんですよね。
はい。
でその10円が溜まってったときに、今全部で何円あるみたいなときに10円玉が何枚あるかなっていうのを数えるんですよ。
はいはい。
でその時に10円玉が5枚あるから50円みたいなのを子供が言ったとして、
うんうん、はい、
ちょっと本当にみたいな感じで、
うん、
本当に5枚あるかちょっとあの確認させるみたいなとか、
はいはいはい、
で5ぐらいだったらまあいいんですけど、
うん、
7枚とか11枚とかなった時に、
うん、はい、
本当に11枚あるみたいな話になった時に、
うんうん
うんうん、ちょっと11枚あるか分かりやすく並べてみてって言うんですよ。
あ、
で子どもの考える分かりやすく並べるっていうのがまた面白くて、
はい、
なんか3つ一塊が分かりやすいでしょとか言って333みたいに並べる子もいれば、その5個が分かりやすいから5個の塊で分かりやすくこうなんか縦5をかける何列みたいな、1列に5個並べてみたいな、はい、
うんうん、
やる子もいれば、うん、いろいろなんですよ。いろいろなんで、まあ、そこはなんか親だったら親の考え方があるかもしれないけど、ぐっとこらえて子供のその自分でそうやって数に対してアプローチするっていうのを、うんうん、なんか主体性、数に対する主体性みたいなのを、
うん、
なんていうか見てあげるとか、
なるほど、
声かけてあげる、自分で発明させるとか、どう並べたら親、その他人にこれが何枚あるっていうのを説明しやすい、
はいはい、
説明するための並べ方とか
を
発明させるとか、
うんうんうんうん、
あとは身近な数字で言うと駅まで何分、うん、駅まで何キロ、学校まで何キロみたいな、
はいはい、
そういうのをなんか教えてあげたりして、
うん、
そうすると何キロメートルだからだいたい何分ぐらいだよみたいな、
はい、
でいつも学校に行ってる道のりをちょっと Google マップかなんかで計測してあげて、
うん、
学校はだいたい何キロぐらいあるよって教えてあげるんですよね、はい、で学校何キロぐらいあるよって言ったら学校いつも何分ぐらいで学校行けるかって体感的に知ってるから、
はいはい、
そしたらその学校までの道のりが何分で歩いていけるってことは、
うん、
駅までが何キロだった時に、
うん、
その同じぐらいだよねなのか、学校よりちょっと遠いよねみたいな、学校に行くのの2倍ぐらいのキロメートルがあったとしたら、
うんうん、
2倍ぐらいの時間がかかりそうだねみ
た
いな、
うん、
っていうのをその数でなんとなく遠いよとか、はいはいはい、なんとなくすぐ着くよとかじゃなくて何キロメートルとか
い
うので数字で考えさせる、
はいはい、
そうするとその中学校でなんか習う変数 x が出てきて、太郎くんは何キロメートルで出発、家を出発して弟はなんか公園を何とかメートルで出発していつたどり着くでしょみたいな、はいはいはい、そういうのがなんだなんだこいつらこんなこと考えねえよみたいになりにくいというか、
うーん、
あー自分もこういうの考えたことあるみたいになると、
はいはいはいはい、
もうちょっとそのあれね、そうお風呂にお湯張りをしますみたいな、うんうん、お湯張りをするボタンを押した時に、
はい、
何分ぐらいでお湯が溜まるかとか、
うん、
そういうのも自分でその計算させる、はい、お風呂の中に巻き尺持ってってお風呂のその深さがこれぐらいだからとか、なんかどれぐらいの水がその水の勢いがどれぐらいなのかとかを自分でなんとなく計算させる
みたい。なるほどな、経験って感じですね。
そうそうそう、
それで言うと私はあんまり経験はしなかった、その数字でっていう経験はしづらかったかなって思いました。
そっか、
うん、
そういうのってでも親がね してあげるっていうのは
大
事。私の場合、私が自分が子供の場合はあんまり親からそういうのはやられなかったんですけど、まあそれでもよっぽど意識高い親じゃないとそういうのやらない気がするけど
確かに。
でも兄貴がいて、
はい、
兄貴が結構ねちょっと上の数学を自慢げに教えてくれたんです、ね、中学になったらルートってのがあるんだぜみたいな
はい、はい、確かにかっこいいですよねそうそうそう
なんかレベル高いな、はいはい、中学生はもう掛け算なんて書かないんだぜみたいな
はいはい、はい、
かっけーみたいな感じになって、その1個レベル上の数学を教えてくれるみたいな、
はいはいはい、なるほど、
とかがあったりすると、まあ、動機づけにはいいかなと、
うんうん、数字とか数学に触れる経験がそれだけあったってことですね、そのお兄さんの分。
そうそうそうそう、うん、やっぱ主体的に数字を捉える、自分のものとして、うん、自分の生活のものとして数字を捉える、
うんうん、そ
のよく見ると日常生活って結構数字にあふれてるんですよね、
はい、
20% 引きですお勤め品とかあったりしたら、
はいはい、
20% 引きって何円なんだろう
みたい
な、うん、とかを考えさせるみたいな、はい、ファミレスに行った時に、
うん、
そのじゃあ今日の予算は何円だからって言って、その予算内で好きなものを買いなさいって言うと、じゃあこれとこれつけたら何円なんだろうとか自分で計算するん
ですね。あ、楽しそうですね。
そうそうそう、うんうん、やっぱその自分のこととして数字の計算っていうのを、
うん、
なんか数学の世界だけの話じゃなくて、
うん、
自分の生活のこととして捉える習慣をつけていくと、まあそのまあ、自然に計算するっていうその経験を多く積むよね、
は
い、
うんうん、
でそれがやっぱりその計算嫌いっていうのを減らすことにちょっとでもつながるかなと思ってます。うん、
なるほどです、
うん、それがその2、
はい、
その2でした。
その3、
はい、じゃあ、子供を数学嫌いにさせない3つの方法、その3、
はい、ついに。
その3は、ちょっとこれは、なんか、裏技テクニックなんですけど、
はい。
で、まあ、裏技テクニックなんですけど、私は、
はい。
これすごい効果があると思っていて、学校の先生を、
はい。
信頼する。
おー。
これは、効果はすごいあるんですけど、
はい。
難易度は高い。
というと
親がその数学得意であればあるほど、
はい、
もしくは親がそのなんていうかある種の専門家であればあるほど、
うんうん、
やっぱ学校の先生は全部教えないといけないから、体育から音楽から国語から算数から全部教えないといけないから、
はい、
やっぱちょっと自分の担任の教える算数の教え方について、
うんうん、
その本当に大丈夫かな、物足りないなとか思いが、特に子供の親だったら心配になるんですよね、
はい、
やっぱ子供のことを考えれば考えるほどいい教育をしてほしいから、
はいはい、
ちょっとこの先生新任だけど、
うんうん、
若い先生だけど大丈夫かなとか、うんうん、なんか思っちゃいがち、
はいはい、
うん、だけどそこはぐっとこらえて、
うん、
そこは難しい、すごい難しいことなんですけど、
はい、
親であればなおさら難しいことなんだけど、
うんうん、
専門家は信頼することでパフォーマンスを向上するっていう考え方が、まあ私はどっちかって思っていて、
はい、
でお医者さんもそうだし弁護士とかもそうだけど、うんうん、学校の先生もある意味ではその大勢の子供相手に、
はい、
そのいいコスパよくパフォーマンスを上げる専門家だと思うので、
うんうん、はい、
で先生のやり方っていうのも、先生の考え方、教え方、やり方っていうのもあるので、
うん、
そこはこうなんていうか先生を、まあ、まず一回信頼して、
はい、
先生の、言うことをちゃんと聞くんだよって子供に、
うん、
まあ明示的に教えて
あ
げる。で学校の先生を親が信頼してなかったら、
はい、
それって子供に伝わるんですね。あの先生大丈夫かなみたいに思ってると、
はい、
やっぱりそれって態度に出ちゃうし、子供はなんかお父さんがお母さんがあんまりあの先生のことよく思ってないなみたいな、その大人の中のパワーバランスを子供はなんか結構考えてたりするんで、はいはい、 でも親が「いやあの先生めっちゃすごい先生だから」って言ったら、
うんうん、
子供の授業中寝るとか絶対なくなると思うんですよね、
うんうんうん、
あの先生の話めっちゃ大切だからちゃんと聞いときなさいよっていう態度で親が言ってたら、
はい、
あちょっとあの先生なんかちょっとすごいのかなみたいな、
うん、
思ったりすると、その子供同じ授業を受けてても、
はい、
子供の吸収するパーセンテージって上がると思うんです
よね。
だから同じ授業でも子供をよりよく、
はい、
そのパフォーマンス上げたいなら一旦信じて、
うんうん、
もう学校に親がやってその学校教育を親が変えるってことできないから、
はい、
もう内容はもうどうやっても変わんないからそこは一旦諦めて、
はい、
その子供の姿勢を変えてあげるために学校の先生を一旦信じてあげる。
なるほど。
でちょっと私が結構思ってるのは、
はい、
やっぱ学校の先生でむっちゃ大変なんですよ。
大変そうですよね
小学校とか
ね。ですよね。
むっちゃ大変な割に結構世間の風当たりは強いと思っていて、
うん、
なのでそのなんかまあ私が結構心を痛めるのは、
はい、
そのツイッターとか SNS とかで、
うん、
その答案のあれがスクショが貼られてこんなので罰にされた先生ひどいみたいな、
はいはいはい、
そのあれを、とかこんなプリント配られたひどいみたいな、
うんうんうん、
とかがまあ数学だけじゃなくて、
はい、
結構ありふれてると思っていて、うん、でもそのなんていうか その発達段階とか、
はい、
クラスの状況とか、
うん、
苦手な子も得意な子もみんないる中でみんながこう飽きないようにパフォーマンスを上げていかないといけない一斉授業をやる中で、
うん、
こういろんなアプローチがあっていろんな段階があって、
はい、
その段階でのこのプリントのこのなんていうか丸なのか×なのかみたいな、
はい、
そういうのがあるのをこう切り取って、
うんうんうん、
その前後の背景とか、
はいはい、
先生の考え方もきっとあると思うんだけど、うん、それをこう切り取って一般的にこれはちょっと、
うん、
この答案はひどいなみたいに言っちゃうのは、
はい、
ちょっとその軽率かなと思っていて、で先生は逆にそういうのに怯えながら教育しているので、それちょっと先生のパフォーマンス下げてる社会になっちゃってないかなっていうのもちょっと心配なんですよね。
なるほど。
そうなんでまあちょっとこれは先生寄りの意見かもしれないけど、うんうん、私はどっちかっていうと一旦先生の言うことは信じて、
はい、
先生の自由なように、
うん、
教育をさせてあげるっていうのと、うんうん、子供は先生じゃすごいんだなと思いながら、
うん、
授業を受けるその気持ちにさせるっていうのが、うんうん、まあ子供のパフォーマンス、授業を受ける時のパフォーマンスを上げる、まあ、コスパいい方法なのかなと思っています。
はい、
親ができることとして、
うんうん
うん、で親はやっぱり教えるって言っても家で勉強するってなかなかね、家に親が教育して、さっきの100マス計算もそうだけど、
はい、
実際問題結構まあ親がやれって言ってもなかなかやんなかったりするんで、
うんうん、
そうね、だからどっちかっていうと学校教育っていうので、ちゃんと勉強するようにやってあげるとか、
うんうん、
宿題を手伝ってあげるとか、
うんうん、
そういうところで親の役割っていうのがあるのかなっていうふうに考えています。
はい、
そんな感じです。だからこれは小学生を持つ子供さんね、
うんうん、はい、
違う、小学生の子供を持つ
親御さん
それが言いたかった、
はい、
のためのチップスでした。
はい、3つですね。
3つ言った、
ね、言ってました、言ってました、う
ん、
大丈夫です。
なんでちょっと子供を持つ親御さん、
はい、
こういうのにちょっと参考にしてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。この番組が面白いと思った方は友達とかにおすすめしてくれると嬉しいです。